前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さあ、もう11月に入りまして、今年も残すところあとわずかとなりました。11月前半のゲストです。那覇市議会議員の田畑英子さんにお越しいただきました。英子さん、おはようございます。
おはようございます。はい、
よろしくお願いします。
は
い、
田畑英子です。よろしくお願いいたします。
春も夏も秋も冬も一生懸命頑張る田畑英子さんですね。
はい、はい、頑張ってます。はい、
あのブログにそのように書いてありますので、皆さんご覧ください。
はい、はい、ありがとうございます。
さて、はい、あの英子議員は首里にお住まいということで、はい、首里城火災という大きな、まあ、実行ですね、恐らくね、が起きてしまいました。今日はそういった首里のお話、また今年は首里にとってはいろいろなことがあったのではないでしょうか。モノレールの浦添まで、
はい、円の延長がありましたね。
石見、ね、はい、ね、
駅が、はい、新たにできたんですよね。
はい、はい、あの首里の話たっぷりとお届けしてまいりたいと思います。は
いはい、よろしくお願いします。
はい、田畑英子さん、田畑さんは議員はどれぐらいされてます？あ、
今3期目です。
3期目、はい、私も3期目です。はい、そうですね。はい、あのなかなかね、まあ、英子さんの年代で女性が議員になるというのは今よりもハードルが高かったのかなと思うんですけども、うん、議員になろうと思ったきっかけは何だったんでしょうか。
あ、きっかけですか。うん、実は私、宜野湾市役所に、はい、35年勤めてまして、うん、でその間に、当時女性行政という課がありまして、うん、はい、でその女性行政の担当ということで、うん、あの女性議員が、宜野湾市も当時、はい、女性議員がいなかったんですね。うん、それであの女性議員をどうしても出したいなという意気込みで、あのその部署にいて、はい、なんとか一人を誕生させたんですよ。石川よし子さんって言って、はい、もう現在85歳ほどになりますかね。
うん、
で議員に出すということであの頑張って、で、その後にで私あのティルルが誕生した時に、宜野湾市から出向で県の女性センターに派遣されて1年間そこで勤務したんですね。はい、でその時に狩俣信子さんが初代の館長でした。
はいはい、であ
の頃の そうなんですよ。はい、で彼女が市議になって、はい、その後県議に移ったんですね。でその時に私狩俣信子の後継ということで、うん、あのまあ、抜擢というんでしょうか。
なるほど。
彼女の誘惑に負けてですね、負けて、まあ、議員になったという経緯があります。
なんか美女なんとか連盟ってされてますよね。
そうです。はい、非常に美人連盟の会長さんです。
ね、連盟のね、はい、非常に心強い力強い先輩のもので、はい、生活が始まった
と。あの頃私まだ定年まだだったんですね。はい、で3年残して官商で辞めて、もう彼女の本当にもう力に押されて、はい、議員になって今日に至っております。
いやでもその、狩俣県議がやはり、田畑英子さんにぜひというようなね、ポイントといいますかね、あったと思うんですけど、うん、たくさんあったと思うんですけども、うん、どういったことをおっしゃいます？
まあ狩俣さんもやっぱし、うん、女性と男性は、ね、うん、平等でなければいけないって常にね、はい、あの本人おっしゃってまして、
はい、
あのですから女性の、うん、まあ、あの地位向上のためにはどうしても女性が政策決定の場に出なくちゃ世の中変わらないというすごい熱意があったんですよ。まあそれに押された頑張っていて今日に来ているのかなと思ってます。
なるほど。きっとあの英子さんの中にそういった自分と同じような熱い魂を見たのかもしれませんね。うん、
まあ、はい、とにかく素晴らしい尊敬する先輩です。
本当にね、はい、あの素晴らしい先輩であります。はい、で議員になられて、その頃の那覇市以外ってどうだったんでしょうか。外から見るのとだいぶ違ったと思いますが、
うん、やっぱしあのまあ男社会というのを実感しましたね。うん、もうあのとにかく男性たちが、まあ、40名のうち、ね、はい、 もう女性議員って現在9名いますけど、はい、あの頃6名7名でしたかね。
ああそうですか、う
ん、そんな感じでなかなか女性がね、うん、当選していくというのは厳しいところがあると思うんですけれども、うん、でも頑張ってほしいです ね、
そうですね、
もっともっと ね、 ねまだまだ足りないですよ ね、 ね
一番にあの、立候補を断念したできない理由として家族の理解が得られなかったということも挙げられる方多いんですが、うん、どうでしたか、ゆうこさん
は。もちろんもう皆さんと、まあ、他の女性議員もそうかなと思うんですけれども、どうしても家族は反対しますよね、最初の頃は。で、私もそうだったんですね。いや、家族や兄弟みんな反対はされたんですけれども、でもやっぱし後を押してくれたのが夫であるんですよね。
あ、そうですか。
もうお前がやりたければやりなさい、頑張りなさいって言って背中を押してくれたもんだから今日に至っております。もう感謝してます。
なるほど。最大の、ね、支持者といいますか、はい、
そうですね、
素敵な、ね、夫さんですね。ああそうですか。でそれで、今3期目ということで出して、はい、まあ、今もね、女性の地位向上のためにさまざま奔走して議会でも提案をされているということで、今特に今あの力を入れている政策ってあります？まあ、たくさんあると思いますけども、うん、
まあ私が一番今本当に力入れてるのは保育所の問題ですね、はい、待機児童解消のために、うん、まあ、当選した時期はやっぱし認可保育園の、うん、あの増設というんですか、はい、認可外から認可園に移していく、その、 あの仕事をやったんですけれども、はい、まあ、今でもね保育所の待機児童、ね、
待機児童
解消に向けて、はい、そうですね、取り組んでおります。
保育士の皆さんの処遇の改善とかですね、さまざまな総合的なね、うん、策展開が必要ですからね。そうそう、
まだまだね、はい、あの今保育料無償化っていうね、はい、10月からなってますけれども、はい、でも3歳から5歳児ですよね、はい、あの 保育、はい、保育料の無償化、
はい、
だから0歳から2歳児まではまだまだそれ適用してないという実態もある、はい、ありますので、まあ、そういったのを本当にあの一般の皆さんは保育料無料化なってよかったねって言って全部無料、全員無料化って思ってますよね。まあ、そうじゃないですよ。まだまだかい、あの、ね、改善していかなくちゃならないところがたくさんありますよっていうのを常に、まあ、訴えていかなくちゃいけないのかな、ね、と思ってます。
そうですね、もう本当に徐々に徐々にですけども、うん、もう本当に地域から、まあ、一番市民生活に近い市町村の議会からね、うん、市民の生活が良くなったと思えるような施策をね、はい、どんどんあの輪を広げて国を動かしていくというね、うん、そういったことを、
まあ、その点で前田森ね、ミキさんも一生懸命やってるのを、うん、見てます。
い
や
い
や
い
や、
ありがとうございます、はい、あのなかなか褒められることがない。ありがとうございます。
もう若いけどとっても頑張ってるのに頭が下がります。
いつもありがとうございます。同じね、都市建設環境常任委員会、
ね、はい、今度はね初めて委員会一緒になりましたね、
はいはい、一緒になりまして、うん、実はその4つの常任委員会のうちの3つがちょうど10月の末に視察に県外に出かけておりまして、うん、私どもは、北海道で動物愛護センターの取り組みと、うん、でその後再生可能エネルギーなどの視察を予定していたんですが、10月の31日未明でしたでしょうか、うん、まあね、夜中にね大きなニュースが飛び込んでまいりました。
そうなんですよね、
首里城の火災ということで、うん、急遽朝にあの議長の指示で、全員視察先からあの急いで戻ってきたと。
本当ですね、これはもう本当に残念でしたね。
やっぱりその、私も友人から一報を SNS で入って、うん、あの友人たちも口々に言うんですけど、なんか悪い夢を見ているようで現実味がないというのが、うん、その朝までの状況でありましたけども、うん、いかがでしょう最初、
うん、私一報を受けたのは4時、うん、もう覚えてます4時25分ぐらいでしたかね、うん、朝方の、うん、中松議員から、うん、電話いただいて、はい、もうあの田畑さんテレビつけなさいっていうか、どうしたのって聞いた、首里城が燃えてますよっていうから、うん、って言って、もうあれから眠られなかったですね、うん、本当に心が痛くて、
なんか あの1日、空白の1日というか、なんかぼーっとした感じで、
本当ですよね、ね、何だっただろうって思いますね、空港であの待ってる時間、
はい、
もう本当にあの心が本当に病みましたね。うん、
やはりお城の持つその象徴性といいますか、うん、心の拠り所というところ、うんうん、あの目の当たりにしたようなところが、うん、
それもまたあの首里ではちょうど11月の3日に首里城祭、はい、王朝祭りがね、はい、予定してたんですよ、
はい、
で毎年あの石峰町婦人会も、うん、あの北照会それから旗頭、
はい、
旗頭とエイサーと合同で道10年やってたもんですから、で私も石峰町の婦人会を見ていて、
はい、
まあ、会長として今あのずっともう10年以上続けてますけれども、
うそうですか、
王朝祭りには参加してたんですね、
はい、
で去年たまたま雨で中止になって、で今年はやるぞって感じで皆さん張り切ってましたけれども、
はい、
まあ本当ね、本当にもう首里城が焼けるなんて思いもしなかったことが、ね、起きてしまって、まあ、残念で本当にならないですね。
そうですね、あの議会の動きとしては31日にみんな戻ってきて、1日に代表者会議を開いて、消防や市の対応を確認をして、はいはい、希望者は現場視察と、うんうん、やはり報道で見るのとは違って現場に行くと、うん、まあ、匂いもそうだと思うんですが、
はい、
非常に衝撃が大きかったといって、さまざまな議員が言っていましたけどもね、うんうん、どうですか、この帰ってきてから あの地域の方々とどういったお話をされました。
うん、まあ、本当に地域の皆さんも特に私たち石峰では、はい、このもう祭りが中止になったということをも超えて、まあ、首里城がね、毎日見ていた首里城が、はい、本当に今実際に目の前にないというのがもう、本当に実感できないぐらい、もう皆さん会う人ごとに、なんでこんなことになったのって感じでね、話が飛び交っているんですね。でそれと同時に今度の那覇祭りで大綱が切れましたよね、
はい、そうですね、
だからこれと関係してるのかねっていう話も飛び交ってですね、もう本当に心が痛いっていうのかね、
目綱が切れましたね、ほどけたのか切れたのか、うん、実は与那原も切れたという、与那原もほどけたんですよ、今年の綱引きでですね、
なんか令和に入っていろんな災害があ
って、今年は台風も多いですね、
もうとにかく、
秋台風、
はい、県外でのね、あの災害も本当に心痛いですよね、
は
い、
あちらはまたあの生活復旧がまた急がれる中で、うん、そうそう、いろいろな、まあ、人的そして資金の支援が必要だということで、うんうん、非常にあの首里城のことも皆さん気持ちを、ね、お寄せいただいて非常にありがたいんですが、合わせて、あの、ね、台風被害の地域も支えながら、
そうですね、
はい、首里城にも応援していただけたらと思うんですけども、はい、早速あれですよ、あの英子さん、那覇市も募金、ま、あのふるさと納税をの、仕組みを活用して、集めていると、募金をしているというところで、はい、早くもですね、あの今収録しているのはまだ11月の頭なんですけども、2億、ね、
2億で今日現在3億突破したということを聞いてますね。
本当にありがたいですね。
あの5日目、募金開始して5日目なんですよね、
はい、
もう3億を突破したということで喜んでおりますけれども、たまたまですね、今日あの友人から電話がありまして、
はい、
ハワイからの、武漢船カブダンというのが今沖縄にちょうどいらしていて、
はい、
で
カブダンの歌に踊りですね、
そうそうそう、歌舞伎の、ね、団体が沖縄に来てまして、はい、ハワイから、
はい、
でその方たちが首里城を見てきたらしいんですよ、
はい、
あの元気な首里城、それを見た後に、もう火事が発生して本当に驚きでね、でその皆さんからぜひあの再建に向けての寄付をやりたいということで、
はい、
で本当でそれであの市長の日程を取ってほしいってお願いされまして、
はい、
で今日早速市長の日程、市長も快く時間取ってくださいまして、
はい、
今日の12時にあの出航 したんですよ。
はあ、そうですか。はい、
とにかく市長も喜んで、でその中でこのハワイの3世と4世の方ですけどね、はい、あのお名前がエリック和田さん、それから近所ノーマンさんって言って、
はい、
であの首里城のことを、
はい、
あのスイグスク、
はい、
スイグスクって言葉、
あいいです、ね、
使わない、使わないですよね、はい、私たちではね、ハワイ で、
ね、
ハワイでね、本当にこの言葉が、であの表現してるみたいで、スイグスクがなくなって本当に心が痛いです、
はい、
ぜひ再建に向けて頑張っていただきたい、市長よろしくお願いしますって感じ で、
ね、
あのその寄付を、
はい、
あのやっていかれたんですけれども、もう本当にもう嬉しかったです。
ありがたいですね。
はい、ありがたい。もう、
はい、さまざまな方々からあの私ができることは少しでもということで、うん、まあ、気軽にできる募金からということで、うん、さまざまな輪が広がっていますが、あの私も所属する沖縄県ユネスコ協会、あの、はいはい、理事を務めていますが、はいはい、そこの、まあ、全国組織といいますか、日本ユネスコ協会というものがありまして、はい、そちらからメールが、うん、来ました、
うん、
ユネスコを事務局長のアズレーさんのメッセージがツイッターに載っておりますので、あのご紹介をさせていただきます、はいはいはい、2000年に世界遺産リストに登録された美しい首里城の悲劇的な火災を目の当たりにし、うん、日本の人々に深い同情と心からの連帯の意を表します、
うん、
今回の火災は全人類にとっての損失ですということで、うん、ツイッターに載っておりまして、日本ユネスコ協会でも募金を始めています、ヤフーネット募金でも受付をしているということです、うん、はいはい、支援の輪が広がっています、はい、さて、この話題最後になりますが、ちょうどもう放送の頃には那覇市議会では、うん、あの意見書をね、
はい、
復興に向けた意見書を、うん、採択することになっていますが、うん、もちろん、まあ、国への、国からの支援ももちろん必要でありますし、うん、まあ、県のまた管理体制の、うん、もうまた今後に向けた見直しも必要かと思います、しかしながら、まあ、その中でもやはり私たち内南中の象徴である首里城は気持ち的には沖縄の人の手で再建していこうと。
そうです ね、
沖縄ね、首里城文化の再構築を、うん、あの価値を、ね、改めて見直しながら、うん、あ、また新しい首里城といいますか、これまで4回
火事があって、
まあ、最後の4回目は沖縄戦でありましたけども、うん、今回、うん、残念ながら5回目が起こってしまったんですが、
う
ん、
はい、本当ですね、
はい、あのいろいろ資材の調達など課題もあるようですけども、うん、県民心を一つにして、
うん、
はい、
そうですね、
首里の皆さんが一つに、ね、一番辛いと思うんですけど、はい、意外とでも首里の皆さん気丈に振る舞ってらして旗を、ね、上げるところもあったり、うん、心強い限りです、
うん、いや、もうまた首里に住んでる私たちも本当にもう県民が全員が少しずつ本当に自分のね、あの志をぜひあの募金していただいて、あの再建に向けて一日も早い再建を向けて頑張っていきたいという思いです、
ね、その再建していく首里城をまた見にね、はい、全国、まあ、世界各地から訪れてほしいです ね、
そうですね、
私たちの誇りの首里城ですから、はいはい、でもう一つ石峰トピックといえばモノレール。
モノレールですよね、はい、そうなんですよ、10月の1日に開通してます、
はいはい、どうでしょうか、皆さんにとっても生活は変わりましたか。
変わりました。もうだいぶもう交通の便で皆さんも良かったって感じで言ってますね、うんうん、でその、 あの開通と同時に10月の5日6日、
うん、
村足日って言ってですね、
はい、
2日間かけてお祝いしたんです、
はい、
石峰で、で私たちも踊ったんですけれども、はい、とにかくあの全部で合計500人、延べ500人の皆さんが、
はい、
あの踊りに参加してくださって、うん、であの幼児から小学生、はい、中学生、高校生で普通の一般の皆さんがそれぞれ、はい、あの持ち味を生かして、ね、踊って2日間楽しんでやりました。
それは賑やかですね、
ま、街を挙げてお祝いをしました、
なるほどなるほど、はい、はい、明るい話題で、であの英子議員は議会まではモノレール利用したり、
だからなかなかね、
なかなか
今のところ
や場所にもいりますもんね。
あのそれ思うんですけれども、 その、 あのモノレールを利用するためには、うん、あの自家用車の置ける場所、
あ、なるほど、パーク&ライドが必要なわけですね。
パーク&ライドっていうんですか、うん、それがぜひ必要ですので、うん、だから石峰も、
ね、
あの浦添前田にはあるらしいんですけれども、はいはい、
ありますね、あ、手だこあの、
はい、最終の駅にはありますけれども、ね、まあ、石峰にもぜひなんか作りたいなという思いです。いいですね、はい、そしたらもっとモノレール利用する方が増えるかなって思ってます。
非常に明るい話題の満載が石峰地区でありますので、はい、ぜひね、また首里城の再建もこういった希望に満ちたパワーで力強く、は
い、一緒にまた頑張っていきたいと思います。
頑張ってまいりましょうね、
は
い、
今日はありがとうございました。
ありがとうございます、はい、11月前半のゲストは、首里にお住まいの那覇市議会議員の田畑英子さんでした。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございます。またよろしくお願いします。
またよろしくお願いします。